ジミーアット東京マラソン2月28日さん。昨夜今更ながら、これまで見ていなかったキックアスを見た。
ほう。
予備知識ゼロで見たので衝撃を受けつつ、そしてとても楽しめた。豚尾さんもスターウォーズエピソード7、ホースの覚醒ですね。
うん。
こんな感覚で見たのかって。そうですね。予備知識なしで映画見たら、もう、衝撃の連続としか言いようがないですよね。
なかなか今は難しいんですけどね。
なんで？
だって映画で予告やるもん。
ああ。僕、うまいことスターウォーズの前は映画見に行くっていうのしてなかったから、
うん。
ホースの覚醒本気で何も知らずに行ったし、
うん。
だから、もう、奇跡の連続やったし、キックアスっていうの、うん、キックアスってタイトルだけ知って何の映画って思ってみたらびっくりするでしょうね。
確かにね、面白かった、とっても。
で、僕は近年やっぱ一番びっくりしたのは、
うん、
ホームセンターで働いてるマッコールさんっていう人がいきなり殺し始めたこと、
うんうん、2やるみたいですね。
イコライザー
2。
え、昼はホームセンター、夜は殺し屋。
もうホームセンターやめたでしょ、さすがに。
いや、続けてるでしょ、あれ、ホームセンターは。
続けてないでしょ、続けられないでしょ。ホームセンターめちゃくちゃ破壊しまくったさ。
ほんまですね。で、次の日も普通に職場来て、誰だこんなひどくしたのはって言ってて怖いですね。
それ、めちゃくちゃ怖い。で、デブがニヤって笑うし、主人公もニヤって笑って終わるんでしょ。
そう。
デブが悪い。
どうしようもなく、デブって大柄の警備員になりたかったやつですか？
うん。
引っ張りましたよね、マッコールさんを。
はい。
あれ、本当にね、イコライザーね、皆さんもおすすめですよ。何も知らずに見てください。
もうね、モテラジで散々昼はホームセンター、夜は殺し屋って言っといてね、何も知らずに見てくださいはないでしょ、さすがに。
でも本当にホームセンターのおっさんや思って見てたのに、殺し始めた時の僕の衝撃わかります。
っていうかね、イコライザーを見るにあたってね、
うん、
昼はホームセンター、夜は殺し屋のキャッチコピーをどうやって回避するのって、マリオで、マリオってゲームでジャンプがないみたいな、
うん、
コインとか集めないとか、そういうもんだよ、もう。
何気なく見てた映画で、おっさんがなんか、配管工のおっさんがなんか事件に巻き込まれるなと思ったら、こいつマリオっていう。
そんな無理でしょ。タイトルスーパーマリオってまさかマリオとは思わなかったわ。無理でしょ、うんうん、スターウォーズでライトセーバーとか知らないで見たみたいな。
光の剣やって。
なかなかね、情報をねシャットダウンする方法あるかもしれないんですけど、
うん、
いや、ありますよ。もう本当に何も見ないとか、
うん、みんなにやってもらいたい遊びとして、
うん、
映画館行って映画のタイトルだけ見て切符買ってくれって。
それがね、
うん、
1000円ならまだできるよ。
はいはいはい。
2000円近いので冒険でしょ。
もうなんかポスターとか見ずにタイトルの雰囲気だけで何の映画やろうって思って見てみる。
猫なんか読んでも来ないって見てもいいですか、僕が。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。
放課だけど。
そういうのそういうのそういうのそういうの。
俺今度見てみようと思ったんですよ。
もうタイトルに惹かれて。
タイトルだけで、
うん、
猫なんか読んでも来ないわなって。
うんうんうん、
確かに。
うん。
多分なと。なんか買ったことないんで分かんないですけど。
猫のお葬式っていう。
めちゃくちゃいいや。めっちゃなんか暗そう。
猫のお葬式っていう映画やりません？今度。
やるの？
うん。
辛いんじゃないか。
猫のお葬式っていうポスター見たんですよ、
うん、
ポスターだけやったら何の話かわからないんですよ。
うん。
で、一つだけわかってることが、
うん、
日本映画であると。
うん、
それだけ。
でもこれ、あ、僕
の信長、
信長構想曲、信長コンツェルン、
はあはあ、
なんか、信長にそっくりなやつがタイムスリップしたみたいな。
もう分かってるじゃないですか。
だから無理なんですって分からないので見るって。
いや、だから猫のお葬式に関しては僕、ポスターとタイトルしか知らんけど、ポスター見る限り何の情報もなかったんで。
うん、じゃあ猫なんか呼んでも来ないもん。そうそうそう、僕も全然分かんないです。
でもその状態に見に行ってドギモ抜かれたらいいんじゃないですか。
猫なんか呼んでも来ないで、ドギモ、来週じゃ猫なんか呼んでも来ない、語りますね。うん、
僕、サウルの息子っていうのを見たんですよ。
え？ハウルの動く城みたいな。
違う、サウルの息子。
どんな映画なんですか？愛蔵先生が言ってたやつ。
そう。愛蔵くんが散々言った、ユダヤ人の、
絶対。ゾンダーコマンド。
ゾンダーコマンドの話。
うん。
ガスシスとかで、
うんうん。
人々が殺されるのを手伝う。っていう意味嫌われるゾンダーコマンドで、しかも散々働かされた後自分たちも抹殺されるっていう。
辛いな。死ぬために人を殺してるみたいな。
それのサウルという人がハンガリー人のサウルという人がゾンダーコマンドをやってて、日々その運ばれてくるユダヤ人がガス室とか送られてるのを手伝っていくわけですよ。
うん、
服剥ぎ取ってガス地に送って死体を片付けて、またそのガスの床とかを掃除して、
うん、
また来たらその押し込めていくんですよ、
うん、
延々それをやるっていう、なんかもうこの世の地獄みたいな仕事させられるわけですよ。
うんうんうんうん。
でこの映画が怖いのが、
もう怖いですね。
いやもうその設定というか、設定というかまあ歴史物語ですよね。
うん。
この映画ね、主人公の周りに、主人公を中心としてカメラがね、完全に、常に主人公が真ん中にいるような感じになってて。
うん。
あんま見えない。
ああ、暗いの？
チラッと運ばれてくるユダヤ人とか、
うん、
ガス室で死んだユダヤ人とかが映るんですけど、
うん、
あんま映んないし、ユダヤ人とかが運ばれていく様もずっとぼやけてるんですよ。焦点が、カメラの焦点が、そのサウルという主人公にほぼ合ってて、
うん、
他のものにはあまり焦点が合わないんですよ、めったに。
うんうんうん。
これは何やと、まあ、ドキュメンタリータッチみたいな感じではあるんですけど。
なんかそういう技術的にそうわざとやってる感じなの？
そうそうそうそうそう。焦点合わないのは、カメラがなんか貧弱で合わないとかじゃなくて、
うん。
主人公以外にあんまり焦点合わさんように撮ってる。
うんうんうん。
たまにチラッとその死体とかがはっきり映ったりとかするんですけど。
うわってなる。
うわってなるけど、普段はぼんやりしてるんですよ、その、周りの情景っていうのは。
はい。
で、今、そのサウルがどういうとこで、どういう画質のとこで、どういう風に動いてるかっていうのも、そこまで不明瞭なわけですよ。
はい。
大体はわかるけど、そんな普通の映画みたいに、ここに主人公がいて、周りにこんな配置になっててっていうのは、あまり詳しくは映らないし、今、誰が運ばれてきてるとかも映んないし、死体がどんな状態になって、断片的になんか、手が、転がってる死体の手とかがふって映ったりとか、裸の女の人の乳がちょっと映ったりとか、
うん、
あとサウルが磨いてる床になんか地平だとかがいっぱいあって、そこを一生懸命たわしでこすらなあかんとかっていうの映ってるんですけど、他のことは分かんない。これ、うん、なんでかなんて始まった瞬間分かるんですけど、ピンとくるんですけど、
うん
う
ん、
サウルは外界の情報をシャットアウトしてるんですよ。
ほう。
いや、地獄すぎるから。
あんまりにも地獄だから周りを見ないようにして
る。そうそうそうそうそうそうそう、もうぼんやりとしたものとして、あんまり焦点合わさんようにしてるってことなんですよ、これは。
うん。
だってそうじゃないと発狂するもん、あんなシチュエーション。
確かにね。
だから無感動になってる。
ぼやけてるようにしてるわけね、
周りの。そうそうそう。ユダヤ人が何百人とか運び込まれても、見ないようにしてるってことなんですよ。
うん。
で、もう目の前の、 半径 1.5 メートルで暮らしてるんですよ。
うん。
サウルは。
うん。
そうじゃないとまともに生きていけられないもん、あんな。自分がやってることも含めて。で、服とかからなんか金目のものを剥ぎ取れとか、
うん、
言ってこうやって壁にかかってるね、あの、上着とか全部集めていって真ん中に集めていったりとかするんですけど、そういう時もその服しか見てないしね。
うんうんうん。
わーって、服だけはっきり映ってますけどね。周りはもうどうでもええって感じで。で、そんな中、あの、その日の第一ロッターみたいな感じで、
うん。
処理されたユダヤ人の中に生きてる少年がいたんですよ。
ほう。
こいつ息があるぞって。
うん。
確かにゲホゲホってしながら生きてたんですよ、子供が。
うん。
で、その後、医者が呼ばれて、医者がね、その生きてた子供、生きてたらまずいですよね。
うん。
口に手を当てて殺してしまうんですよ。
辛い。
こいつ生きてるなって言って。
うん。
でまあ、とりあえずとどめさしとこうみたいな感じで。
うん。
窒息死させるんですよ。で、うん、後でこれ解剖するから、まあ、何人かに一人いるんだって、こんなのがあって。
うん。
前にも確かあの子供で生き残ったやついたなって。こういうのを解剖して調べるから後で運んでこいって言うわけですよ。
はい、
そしたら、それをずっとサウルは、そこの子供だけははっきり見てるんですよ。じーっと。
うん。
その医者のとこ行って、
うん。
この子供くれって言うんですよ。
ほう。
なんでやって。
うん。
俺の息子なんだって。
辛い。
息子だから、あの、葬ってやりたいから、解剖するのやめてくれって。うんそんなんでけへんって言うねんけど、
うん、
医者は、でもまあ、あと、何時かに来いみたいな。
うん。
なんかうまいことやったるから来いって言うわけですよ。
まあ、もう、しゃあないな、みたいな感じよね。
実はその医者もユダヤ人なんですよ。
うん、地獄かこれ。
ユダヤ人が、その、あの、ユダヤ人の虐殺の手伝いをする医者のもやらされてるんですよ。
うん。
だからもう、わかるから、あの、うまいこと、他の死体とすり替えたるから、
うん。
来い、みたいなこと言って、で、なんとかその死体をね、自分のとこに、自分のあの、寝泊まりしてるところに持って帰ることに成功したりとかするんですけど、周りはなんでそんなこと危険なことすんねんって。
うん。
頭おかしいのかって。いや、息子だから、あの、葬りたいから、あの、ラビを探してくれって。
ラビ？
ユダヤ教のその司祭ですね。
ああ、なるほど。
坊さんですね、ラビっていうのは。
神父とかそういう系ね。
そうそうそう。そうでも、なんでやねんって。いや、その正式な弔いをしてやりたくて、あと埋めたいと、息子だからって。うん、でお前、息子なんかいないやろって。うん、いや、息子だって。
うん。うん、
ずっと。
息子なんかいない。
いや、お前に息子なんかいないし、あいつは息子じゃないやろって。
うん。適当言いやがってと。
そう、適当言いやがって。いや、息子なんだってずっと言い張って。
うん、
あっちこっちに行って、そのラビーを探し始めるっていう、危険を犯しながら。
なんか謎、ミステリーですな。
はい。
ちょっと謎めいてるし。
周りはもうずっと、お前に息子なんかいないって言うけど、サウルは、いや、実は息子なんだってずっと言い張るんですよ。
もうでも死んでるんでしょ、もう。
死んでる、死んでる。もう死んでるだろって。
うん。
死んでる人間より生きてる人間の方が大事やないかって。うん、周りは迷惑や、やめろって言うけど、やめないんですよ。
うん、
サウルは、もう、ガンガンいろんなとこに出入りして、あそこにあの、ラビがいるって聞いたら行って、お前あの、ラビだろうって、
うん、
あの、祈りをやってくれ、みたいなこと言って、そのせいでそいつが打ち殺されたりとかする目にあったりもしながらも、へこたれずに、あっちこっち行くんですよ。う
ん、すごい迷惑だな。
そう。で、そうこうやってるうちに、その、ゾンダーコマンドによる反乱計画っていうのが進行してまして、
うん。
お前も協力しろって、って言っていろんなことをさせられる。ながらも、主人公のサウルは延々とその、ラビを探し出して、
はい。
自分のところに連れてこようとするわけですよ。で埋めるのに協力させようと。
うん。
どうなっていくんやろうという、この、
なんか、
この明日、
主人公が。
そう、明日もないこの状態で。
取り憑かれてるような、ちょっと狂気じみてますね。
そう、もう狂気じみて、こう、どうしても、
一番の狂気は、ナチスか。
一番の狂気は、この、 このような地獄を作り出したこの状況なんですけど、
はい。
もうひたすら意味もなく人が死んでいくっていう。
しかも、ガンガン死んでいく。同じ人種をでしょ。そしてその後自分が死ぬのも確定してるんでしょ。
そう。なのに一生懸命、その、仕事、もうブラック企業なんですよ。
うん。
朝も晩も休みなく、あの、仕事させられるみたいな状態で、
うん。
しかもその先に待ってるのは、給料とかそんなんでもなく、
死。
死なんですよ。こんな行き詰まる映画あるかっていう。
辛すぎる。ちょっとなんかもう、内容聞いただけで暗い。
暗いですよ。暗いけどね、もうびっくりするぐらいうまいこと作ってますね。
あ、膝打っちゃう最後には。
いや、最後膝打つというか、その主人公が追い込まれていく、もう逃げ場のない恐怖空間をドキュメンタリータッチで、あのフェイクドキュメンタリーですね。だから一
つ、あ、はいはいはいはい、
嘘なんですけど、
うん、
ほんまにそのあのナチスドイツのその時代に掘り込まれたような気分になりますね。その現場にいる感じがもう半端ないですね。
辛いですな。
この周りがぼやけてんのも、すごい自分がその場にいて、もう見たくないっていう感じになってるのとリンクして、主人公に対する共感が半端なくなってきますね。
確かにね。
うわ、もうこんなん夢やったら早く、冷めてほしいって。
うん。
こんな世の中間違ってるやろってどっかに向けて言いたくなる。
でも間違ってますよ、
そう、間違ってるやろって言いたかったでしょうけど、
うん。
実際は逃げ場がないわけじゃないですか。
はい。
完全に八方塞がりじゃないですか。
うん。
僕らは映画でよかったなって言えるんですよ、フェイクやからね。
うん。
映画が終わったら解放されますからね。でもこれが覚めない夢やったとしたらって思うと、その度にブルブル震えてきますよね。
怖いっすね。
悪夢見た時になんか夢でよかったって思うじゃないですか。
はい。
ああ夢かって。でも覚めない悪夢としたらっていうのが、あの収容所に入れられてる状態ですよね。開けてもくれてもも
うずーっと死ぬしかない、ずーっと怖い、死ぬしかない、
そう、殺すしかないし死ぬしかないっていう確実なし、
サウルの息子、
はい。でこれは、これはまあユダヤ人の虐殺、ホロコーストがテーマになってるし、そのユダヤ教といったら旧約聖書じゃないですか。
はい。
で、旧約聖書っていうのが大前提としてある中で、主人公の名前がサウルなんですよ。
ほう。てか、サウルの息子ですよね。
はい。サウルってやつの、サウルが息子やって言い出して、その死んだ少年を、
うん、
その死体を抱えて、なんかどっかに埋めに行こうとする話やから、まあ、サウルの息子なんですけど、うん、なぜサウルって名前ついてるんやって思うわけですよ、主人公の名前が。
はい。
ユダヤ教のあの、旧約聖書の中に出てくるサウルっていうのは有名人で。
はい。イスラエルの王様ですよ。
イスラエルの王様。王様ですよ。サウルの時代に、あの、ダビデが出てきて。
はいはいはい。
ゴリアテと一騎打ちしたりとか。で、後にサウルが死んだ後に、
ダビデが、
あのイスラエルの国にたどり着きますよね。
はい。
あの、何でしたっけ、エルサレムか。
で、サウルのところに仕えたけど、
うん、
サウルが嫉妬とかなんかそういうやべえダビデやべえみたいな、
うん、ダビデを殺そうとしたりとかいろいろ、
うんうんうん、っていう話でしたよね、旧約聖書で。
はい。いろいろ揉めるけど、最終的にダビデは、サウルは神に選ばれた王様やから、殺したりとかしないんですよ。
うん。
サウルは自滅するんですよ。
うん。
敵と戦って。で、息子も死ぬんですよ。
はい。
で、その後引き継いだんが、あの、 ダビデ。で、はい、ダビデによる王国ができて、その後ソロモンとか出てきて、まあ、あの、全盛期を迎えますやんか。
ユダヤの全盛期
を。ユダヤの全盛期っていうのを迎えますやんか。
はい。
だからこのサウルの息子っていうのは何かしら意味あるはずなんですよ。
ね。
で、サウルの息子はヨナタンなんですよ。
ヨナタン。これもサウルの息子の本当の名前なんですか？
サウルの息子っていっぱいいるけど、うん、その中で最も有名なのはヨナタンなんですよ。
もう完全に意味ありますよね、それ。
はい。サウルの息子のヨナタンは、英語読みするとジョナサンなんですけど。
ジョナサン。
はい。ヨナタンはどういう人かって言いますと、
はい。
ダビデを愛してたわけですよ。
うん。
だから、サウルがダビデを殺そうとしてる時もいつも助けてきたんですよ。
うんうんうん。
サウルの息子なのにダビデ派やったわけですやん。
はい。
ダビデ支持。
うんうんうん。
ダビデラブ。
ダビデラブ。
はい。でも残念なことに、サウルと一緒に死ぬわけですよ。
はい。
で、この二人が死んだ後に、あれですわな、ダビデの時代が来ますよね。
はい。
だから僕の全くの想像ですよ。
うん。
ものすごい、外してたら申し訳ないんですけど、
うん。
まあ、それちょっと読み違いすぎやろうって言われたら。
はい。まあ、どう聞かせてください。
この、ゾンダーコマンドの、サウルと、
うん、
そのサウルが言い張ってる息子、
うん。
この二人の死後に、あれなんかなって、ユダヤが、ユダヤ人が約束の地を見つけて、全盛期を迎える前段階なんかなって。
ほう。
この二人の死の後に、ユダヤ人の解放が来るのかな。
っていうストーリーだと。
っていうことを暗示してんのかなって、実際その、あれですよね。アウシュビッツとかそういうのがなくなってから、イスラエルの国ができましたよね。
できましたね。
これはそういうのなぞられてんのかなってふと思いましたね。
っていうことですよね。実際にダビデが、いや、イスラエルはもう作ってたんか、サウルが。
まあその、約束の地にたどり着きますよね。
うん、
これはその、うん、そういう昔の故事、を、なんかこう繰り返しというか暗示してて、で、今はサウルの時代なのかな、っていうことを言ってるのかな。
難しいですね。サウエル記、サウエル記？
サムエル記ですね。
サムエル記読んだけど、もう一回読み直さないといけないか。一回読むだけじゃわかんないですね。
うん、わかんないですね。
わかんないけど、難しいな。ソロモンとか好きなんですよ、僕、ダビデとか。
はい。
あっちら辺からなんか、超人たちがいっぱい出てきて。
はい。
この映画には盛り上がりじゃないですか。
ダビデとかは出てこないですけどね、一切。
医者の名前がダビデだったら面白いですけどね。
うん。ただただ、サウルが出てきて、サウルって名前、うん。そのサウルって名前もそっから取ってるかどうかすらわかんないですよ、僕は。ただ。
実はユダヤには多い名前みたいな。
いや、多いと思いますよ、だって。旧約聖書に出てくる名前ですからね、
うん。
みんなその名前つけたがるじゃないですか。せやけど、そのサウルの息子っていう映画のタイトルにしてるのは旧約聖書と欠けてんのかなって思わざるを得ないじゃないですか。
うん。
どうしたって。意味もなくつけんでしょうとは思うから、なんかそういう意味があんのかなって、サウルの死後に、ユダヤが救われるんだっていう。
イスラエルが建国されるんだ
と。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。そういうこととしてつけられてるのかなってなんとなく思わんでもない。だから、サウル自体は、ゾンダーコマンドとして、同胞を殺しまくるっていう血生臭い宿命を背負わされて、地の底で苦しまなあかんみたいな話ですけど、
うん。
これも神に選ばれてたのかって。
神に選ばれた仕事だと。
うん。何かしらのね、不本意やけど。
まあ、実際に、同じユダヤ人殺しまくりますもんね、旧約聖書
では。うん、そう。そうですね。
やー、これ愛蔵先生がいるときにも語ってほしいですね。
わ、はい、うん、かんないですけどね、その知識っていうのが適当なので、こっちトラも。ただただ本当に行き詰まる映画です。
もう話聞くだけで、
だでも最後はそれなりに爽やかです。
あ、結構こういう人生もありさみたいな、
うん、ありやけど、
うん、
ありやけど暗いよいや別にハッピーエンドとかじゃないですよ、もちろん、
うん、
ただただもうあの一辺の希望みたいなんはありつつ暗く終わっていきます。
なんかそういうのいいですね。
うん。あの、要は、あれですよね、自分の子供やっていて、その少年の死体を葬りたいっていうサウルの気持ちっていうのは、
うん。
こんな、どうしようもない逃げ場のない閉塞感だらけのところで、
うん。
人らしく生きたいっていう気持ちですよね。
確かにね。
でもみんなは言うわけですよ、意味ないって。
うん。
それよりも生き延びることを考えた方がいいやろ。でも生き延びることって言っても、生き延びた先にあるのは処刑じゃないですか。
はい。
じゃあどうすんの、意地を貫くのかどうかっていう、サウルは決断するわけじゃないですか。
はい。
そういう話なんですよ、これは。
なんかもう辛い。
じゃあ辛いですよ。でも本当にあったことなんだって言われたらどうします？
本当にあったことなんですよ。
うんうんうんうん。
辛い世の中ですよ。
でもそういう本当にあったことっていうのを後世の僕らみたいな人間が追体験できるっていうのは映画の偉大さやし。
うん。
そういう風に作ったこの人って本当にフェイクドキュメンタリーやなって思いますよね。
うん。
いや、リアルドキュメンタリーかなんかわからへんけど、あの、仮想体験させるわけじゃないですか。で、僕らはこんなんは良くないっていうのを身に染みてわかるわけじゃないですか、映画で。
はい。
そう考えたら、この映画作った人は大したもんやなって僕は思わざるを得ないんですよ。
ぜひとも、暗い気持ちになる、なりたい人は見てほしいですね。
あと、あの、戦争っていうのは、イェイイェイっていうことばっかりじゃないぞっていう。
イェイイェイなんてないから、戦争に。悲しい。
でもなんか、今でも集団的自衛権とかでイェイイェイって言ってる人いますやん。
いっぱいいますよ。うん、私の言語をもう一回読み直してほしいよ。
そうそうそうそうそうそうそう。あれも、言うたら、あの、後世の人たちに原爆、とか落とされたこんな辛い思いするぞっていうのを行き詰まるような展開になってくるわけじゃないですか。
辛いぞ。あの終戦前は同じ日本人にバカにされて非国民と言われて、はい、終戦後はアメリカ人に人間扱いされず、はい
うん、
もうゲンたちは本当にひどい。
だこんな国やからこそ戦争とかそんな風なことせずに周りの国と話し合ってうまいことやっていくべきなんだって、ゲンの親父は言ってるわけですよ。
うん、なんとかせんかって。
それは下敷きになってからね。あの、ゲンの親父の先見性たるやっていう。
麦になれって。
そう。あの、暴力。
あれ、あ、その後、麦親父になったっていう説がね。
暴力の人類史でもありましたやんか。結局暴力でこう何でもやっていこうって言ったら損になるっていう戦争とかすると、う
ん、そうそうそうそうそう、
三元茶太郎さんが北朝鮮がミサイルを発射したらしいと2月7日にね、
はい、
この事件を聞くとてっちゃんさんの前回のミサイル発射の時の様子を思い出す、あれは名作って、今回も携帯になったのかなって、
もちろんなりましたよ、土曜日だったかな、はい、日曜日だったか土曜日だったか、休みで、
はいはい、
あの、嫌な音ですよ。あの、ティロリン、ティロリン、ウィンウィンウィンみたいな、
うんうんうん。
普段 iPhone をその、バイブにしてるんで、マナーモードにしてるんで、
はい、
音鳴らないんですよ、基本的には。
はいはい、
でも鳴るってことは、もうよっぽどじゃないですか。
うんうん、
で、この音って言ってガバって飛び起きて携帯見たら、
うん、
なんか、ミサイル発射とか。
あの、前回あれですよね、てっちゃんさんがその、携帯の警告でミサイル発射って、騒いでたら、あの、うん、そんなんで騒ぐなって言われたんですよね。
そうそうそう、仕事中ね。
ミサイル発射の計画。
騒いだか、騒いだかってどうにもならんよ、俺一人が。
うん。
でも騒ぐでしょ、どう考えても。
うんうんうん。
北朝鮮がミサイル沖縄に発射、みたいな。
はい。
ついに戦争かってなる可能性の方が高いじゃないですか、どう考えても。
はい。
で、落ちたら死ぬ確率すごい高いよね、うん、ミサイル。
うん。
多分中に落とすから。
うんうんうん。
中心地落とすよね。
はい。
じゃあもう俺は死ぬんですよ、基本。
うん。うん。
でも死ぬけど、焦るのが人でしょ。
もう隠れるとこは隠れた方がいいですよね、机の下とか。
机の下に隠れてミサイルが防げるなら、とは思うけど、うんうん、まあとにかく焦るじゃないですか。はい。でも当時はね、僕が一旦外に出ようとしたら仕事中よって。
ミサイルの警告はじゃあ何のためにやってるのってなりますよね。
みんななったんですよ、会社中。
その警告見て笑うんやったら、警告いらないですよね。うん、
だからそうなんです。で、今回も、
はい。
ガバって起きて、
うん。
ああ、ミサイルって思ったけど、
はい。
家にいるのが安全だなと思って寝ました。
ああ。
てか、どこに出てもミサイルなんで。
うん。大柄を狙いますからね。
だからもう、もう死ぬなら家だなと思う。
ああ。畳の上で死にたいみたいなやつ。
ごめんなさい、フローリングなんです。
三元茶太郎さん、鷹狩りも犬追い物もブラッドスポーツかと。
はい。
犬追い物は動き回る犬を、車種が馬を巧みに操って大弓を使っているから大変だよ。動物愛護の面でダメなのはわかるからロボット犬を使おうって。ああ。
だからロボット犬を使うとかじゃなくて自分で取って。
はあ。取る。
自分で取ってもブラッドスポーツだけど。
うん。
いやもう狩りなのかなそれは。
でも狩りもブラッドスポーツでしょ。
そうですね。
あの最近もうものすごく耳を疑いたくなるようなニュースがあって、
はい。
アフリカでそのブラッドスポーツが金持ちが大人気で、
うん。
ライオンとか育ててるらしいんですよ。
ほうほうほうほうほう。まあなんか金持ちが育てがちですよねそういう猛獣は。
その金持ちのハンティングツアーみたいなのがあって。
うん。
そのアフリカでライオンを育ててる、なんか檻みたいなのがあってね。なんで育ってるかってある程度育ったら、ライオンを放って、金持ちが撃ち殺すっていうことをするんです、
うん。なんちゅうむごいことをするわけ。そんな格闘漫画にありそうなシチュエーション。もう3日も飯を食っておらぬとか言って、ぐるるって植えて戦うみたいな。
いや、本当にそのね、射殺するために育てるっていう、ライオンを。
ゾンダーコマンドじゃん、もう。
で、人間育ててるから、育てられてるから、なんかね、うん、もう、逃げ切れないんです、絶対に。アマちゃんやから。
だから猫でしょ、早く言えば大きい。
そう。そやからもう文句なく射殺されるんですって。
むごい。
だから今でもブラッドスポーツの、その、流れは脈々と一部の人間に引き継がれてて。で、その写真とかがあってね。
うん。
あの、飼育係に足引っ張られてるライオンが、うん、行きたくないって言って地面に爪立ててなんかズルズルズルズルズルズルって。
かわいそう。
あの地面にあの線がこうズーって。
かわいそう。猫よ、ただの。
うん、行きたくないって。
保護してやりたい。
そんなんが普通にあるし、なんかアメリカのその自然公園みたいなところ人気のライオンとかこの間射殺されましたって。で、なんか、シャカサした金持ちのコメントしてて、
うん、
今は後悔してるって。
嘘つき。これ完全に魔人ブー編で人間狩り楽しんでた金持ちさん。
そう、あの、その。
やりますね、坊ちゃまとか言って。
そう。ねえ、一度撃ってみたかったんだっていう。
うん。
あのじいさんとばあさんが逃げてたらなんか、ばあさんって。
あれもうほんとむごいシーンだよね。
あれ、ドラゴンボールってなんであれたまにあのひどいシーンがあるんでしょうかね。
そりゃ、サタンも切れるよ。
そう。
魔人ブーだってブチ切れるよ。
あのね、犬とか持ち殺そうとする。
そう。で、もう抑えきれないって。
そう。
で、ピシューって煙がいっぱい出て。
はい。
もうダメ。
うん。
あれは本当にね。
はい。
むごい、なるべく、ブラッドスポーツ、 とか僕ら啓蒙していきますけど、啓蒙主義者なんで。
それは射殺してすぐ怪我にするんですって。
やめよ。怪我はやめよ。
で、黒田くん、狐つぶし、豚を三段のつぶし染めて競技を開始されます。昔は狐つぶしはこんな風に褒められてたんでしょうね。三段とか。黒田くん、ブラッドスポーツをウィキペディアに読んでいて、小人投げという人間の尊厳を踏みにじるようなものが出てきて戦慄したが、さすがに危険なのか詳細が書いてないって。
小人投げとかもう最悪さ、もう。
でもね、今思い出したんですよ。
うん。
ウルフ・オブ・ウォール・ストリートっていう映画ありましたよね。
株取引のディカプリオ。そうそ
う、デカプリオの。
シャブマミレの映画ですね。
シャブマミレの。あの映画の冒頭で、
うん。
デカプリオの会社で、
うん。
今から株上場だとか言って、パーティーしようぜって言って、
うん。
で、その時の余興が、
うん。
今考えたら小人投げしてた。
はぁ、
小人。
そうだっけ？
いや、小人連れてきて、うん、的みたいなのにこうあって、みんなで小人抱えて、うん、せーの、せーのって、ボーンって。
もう、本当に野蛮人だな、アメリカは。
デカプリオの会社の連中っていうのは、
うん、
どこでもセックスするし、この本能に忠実っていう設定でしたよね。うん、
はい。
だから昔言ったらブラッドスポーツ派ですよね。
だから小人、イエイエイなんだ。
そう、イエイエイやから、だからあれ、冒頭で小人投げしてたのは、この文脈に乗っ取ってたんですね、きっと。
なるほどね。
で、あれ禁止されて、されつつあるらしいんです、最近は。
いや、されようよ。されつつあるわ、ひどい。されよう。
でも実際あの映画の中でやってたってことは、デカプリオたちが小人投げを。
うん。
まあ、どっかではまだ人気、スポーツとされてるんでしょうね、きっと。で、まあ、良識ある人がなんか眉人を埋めるみたいな。
まあ今でもネットでも個人を特定して叩く炎上とかもありますからね。
あれもブラッドスポーツ。ツイッターいじめ。
そう、人間スポ、人間いじめでしょ、単純な。
ああ。なんかみんなでイエイイエイっていじめたら楽しいって。
楽しい。
確かにな。
いじめるのは良くないよ、そうやって。生物を。
全部 FPS とかにしたらいいのにね。
何を？
いや、だからこの犬追い物とか。ポリゴンとかにしたらい
い。あー、もうポリゴンで満足してくれって。
そうそうそうそうそうそう。でも考えたらね、
うん、
ディアハンターっていう FPS あったんですよ。
動物狩りの？
うん、結構シリーズでずっとあって、いや、鹿をとにかく殺すって。
なかなかまたハードな。
猟銃持って山に入ってって、
うん。
ひたすら鹿を追いかけて、
うん。
広大な山の中で、ターンって撃つっていうゲームあって、
うん。
それなりの人気シリーズやった気がする。
なるほど。
あれは罪ないですよね。
まあゲームの中なんでね。だからゲームの中で満足できるのならいいんですけど、
うん。
一回打ってみたかったんだよなって。
いや、それあれでしょ、エロゲーやってたら絶対レイプするみたいな、あれでしょ、
まあ、そうとは言わんけどさ。そうとは言わんけど、レイプは、その、レイプだって暴力の人類史によれば、
はい。
100年もかかってないよね。40年前とか50年前ぐらいでは、
うん。
レイプでしょって。
うん、痴漢されると、されたりするやつが。
好きがあったんでしょ？
そうそうそう。
誘ってたんだろうっていう社会じゃないですか。
そうそうそうそう。
もう少し前に至ったら女性に選挙権がなかった時代ですよ。
うんうん。
で、もう少し前だと、別に赤ちゃんが女だったからって殺しても何も罪に問われない世代。
うんうんうん。
もう怖いわ。まともな人になろうみんな。
割と最近なんですよ、動物って。とかに魂があるとかって思い出してきたのは。
うんうんうん。
昔は神様を殺していいって言ってんだよって。動物は生き物じゃないしっていう。
畜生だし、ね。
あと女も。
女も。
女は産む機械なのでっていう。
本当に言ってるからね。
ジェンダーとかっていうの出てきたのって最近じゃないですか、割と。
はい。
ジェンダー論とか。
うん。
ああいうのってなかなかなかったですよね。あ、宮田さんや。
お。
あ、ミャウダーさん。
ワンバッコ宮田でお前いやはーいはいはいはい
こんばんは。
いや、こんばんはこんばんはこんばんはこんばんは朝でもこんばんは
切られますからね、全部。
なんで切らないで。切らないで。切らないで。わ、わとかで切らないで。わ、わ、わ、わで切ったよとか切らないで。
うん。わ、わ、わ、わ、わ、わ、前回、新ミャウダー会っていうのを。
はい。
やったら、新ミャウダー会面白かったっていう意見と。
はい。
別に、新ミャウダー会とかするなんてひどないって。
うん。
あ、そんな意見あったんですか僕、うん、エゴサーチはしたんですけど、それは一個も出ませんでしたね。
うん。新ミャウダー会、ブチッて。
ブチッ。わ、わ、ッ、あ
そう。
ホップ、ホップ、ホップセップ、ジャンプで、バンヘレンジャンプみたいな
ね。バンヘレンね。
はい。バンヘレンジャンプですね。
丸尾さんなんですけど、2月6日に。
はい。はい。
現実の悲惨さ。
はい。
かっこ戦争とかが分かると、心霊現象とか今更信じられなくなる。でも白石浩二監督的な心霊現象は理不尽な暴力として心霊現象を捉えているので、現実と地続きだから魅力的なんだね。と超怖すぎを見て思ったって。
まあ、白石監督の暴力って、
うん、
以前豚田さんとも話したことがあるんですけど、
はいはい、
リアルじゃないですか。
バチ当たり暴力人間みたいなやつ
ですね。はい、工藤 D のやつは僕見たことないんですけど、
うん、
オカルトでもそうやし、
うん、
本当に、嫌な不良しか出てこないじゃないですか。
うん。
暴力人間ですよね、いわゆる。
はい、暴力人間、はい。
うん。
ほんまに、おるじゃないですか。
おるやつ。脅してくる感じです
よね。ねえ。
うん、そうそうそうそう。うん、警察に捕まらん感じ。
ねえ。
なんで捕まらんやろ。
弱見せたら、もうそこ、もうすごいついてくる。
うん。
うん。
それでなんかもう、で、立ち回りはうまいし、喧嘩も強いし、みたいな。
うんうん、
そんな嫌なやつをね、白石監督がこう出してくるじゃないですか、
はい。
まるで白石監督がそういう人かもしれんって思うぐらい。
うんうんうん、
だからそこがね、僕ちょっと、ううってなりますよ。
だから怖いわけですよね、要は。
はい、
映画の暴力が。
嫌すぎですね。怖すぎじゃなくて。
うんうん、
リアルすぎるんですね。
だユダヤ人の虐殺されるっていう映画を見てきた話さっきまでしてたんですけど。
はいはい。
だああいうの見てみたらもうあれ自体が心霊現象やっていう。
ああ。
心霊現象よりも怖いですよね、あんなん。目の前でバンバン殺されるとかっていう。
ね、今目の前にある恐怖ですね、だからね、本当に。
あれに対して心霊現象ってなんてぬるんやろうって。
ね、無力な存在で。
無力な。
うん。
まあまあ、これは残影でも話してましたね。
ね。
そんなこと言ったら、戦時中いっぱい人死んでるからね、みたいな。
ねえ、はい、そうです、そうです。
そう、戦時中。
残影で言ってたから、だから呪われた土地なんて言っても、ここら辺はもうみんな死んでるよ、人って。
そう、その問題はどうするんだって、そんなん言ったら、なんか沖縄の都市部とかってみんな呪われてますやん。
だから怖いんですよ。
え？
だから説明がつかないから怖いじゃないですか。説明ついたらもう解明しちゃうでしょ。
でもそこでオナニーしてたら、そのオナニーを見られてるんですよ。
何の話ですか。
それでは、例えばそういうところで、
うん、
残影みたいなところで、
うん、
引っ越してきました。
はい。
んで、今日から一人暮らし、オナニー三昧だって抜いてても、その、は
い、残ってる残影。
抜いてる途中で、いきなり首つってる女が出てきたらびっくりするでしょ。
それで出てしまったら、そこから癖になったりとかもするし。
癖になったり
して。でも、宮田さん、それ考えたら、だから、幽霊って無力やんって。
無力ですよ。でも、本当に無力ですよ。
なんか、どっちか言ったら、優しい存在ぐらいじゃないですか。
そうですね。僕ね、そういうのって、そのジンクスってあるじゃないですか。
ほう。
例えば、お店をしてます。
はい。
ほんだまず朝起きて、トイレを掃除しなさい。風水的にトイレを掃除したら、 トイレがきれかったら、まず最初にトイレを掃除したら、お金が貯まります。
うん、
ほんまかいな、思って毎日掃除して。うん、ほんで、毎日掃除するじゃないですか。
はいはい、
それでも、忙しくない日もあれば、忙しい日もある。
はいはい、
忙しい日はやっぱりトイレ掃除してよかったなと思いますけど、うん、暇な日は、いや、全然聞けへんやんけ、とか思うし。
うん
うん、で、こう、なんか、これこれいいことしたら、お客さんいっぱい来ますよ、とか言われて。
いいことって何やろ、
ね、まあ、例えば、いいことを、老人に席を譲るとか、
はい、
ね、お金拾ったら交番に届けるとか、
うん、
いいことして、なら、お客さん来ますよ、って言われたりもしますけど、
はい。そんなんで来るんや。
まあ、ね、そうやって僕そんなとこばっかり探しますけど、
うん、
実際そんな人もお客さん来へんというか来ないじゃないですか。
うん、来ない。
うん、来ない。
で、神様が人の気持ち、集団の気持ちを左右するわけじゃないでしょ。
でも神様
という存在があって、神
という存在があったとしても、矢田さんが老人に席譲ったりとかって言ったらなんか些細な問題の気がしますね。神様にとったらどうでも
いいやろ。それ神様が言ってないですよね。老人に席譲ったら客が来るって。
ほんまや。
家族的なやつが言ってるかもしれませんけど。でも、何かええことをしたらとか、何かしら徳を積んだらとか、
はい、
うん。
こう、何かしら、神様見てるからという話とかで、こう、宗教の人は言うてくるじゃないですか。
はい、はい。
でも、僕にしてみたら、来たお客さんに親切にして、来たお客さんにもありがとうございますって言って、
うん、
で、なんとかもう、テレビに出れるんだったら、お客さんいっぱい来て、もうそれでお金儲かるようになるじゃないですか。
はい。
いや、さっき言ってたんですよ。例えば、
はい。
元少年 A の本がめっちゃ売れてったらしくて、
はい、
元少年 A がなんか左打ち合いになってると、
ねえ。
いうようなニュースを見たんですよ。
はい。
そしたら、元少年 A はいいことしましたねって。
え、いいこと？
え、だからその、
あ、自分に対して？
いや、人の子供の首跳ねるとか、いいことしたおかげでこんだけお金持ちになりましたよって。
はい、あ、神様がそういう
こと
にな
ってるんだ。そうそうそう。ってこと何回ってなるじゃないですか。
うん。いや、そうではないですけどね。でもこいつが、だから今こう、いろんなことでずっと後ろ足引っ張られて、こうもう文春が来たりとか、わーされてるのは、こいつのやってきたことの罪深さですよ。
そう、罪深さの方が、ミャウダーさんが老人に席譲るより金になってるじゃないですか。
だから金になってても、ま、もうこれからはまだまだもう金にはならないですよ。結局、だから、こいつ、今、文春手元にあるんですけど、明確したけど、この目元取っても、
はい。
こいつはもうその時の話だけで、
はい。
時の人はっていうのはもう一瞬ですからね。
いや、もう。だいぶ昔の話蒸し返して今、はい、人気になってる気がするんですけどね。
だそれで今金儲けしよう思って出てきてるんですよ。
で、まあまあ、
それだけですよ。
なんで見たんですか？無視したらいいのに。
いや、だから、それはもうこいつの話題作り、だからこいつのずる賢いところで、でもその後にこうもっと責められますよ。だから
でも悪いことしなかった人も責められますよね。
え、悪いことしなかった人が責められる？
はい。
いや、悪いことしなかった人はお金儲けられなくて、
はい、儲けられない
。悪いことをした少年は、
うん、
千万ももらったんでしょうね、うん、
もらってますけど、こいつの千万はその
だからお金儲けと得は全く関係ないんですよ。
関係ないです、ね。
そう、全くないですね。でもこいつは、ダメですよ。
ダメ言うても、ダメです。それはその後どうなるかっていうのはもう、文字通り神の溝知る話であって、
白石監督の作品に出てくる不良に刺されて死にますよ。
いや、そんなのはならないし、あと、
東大少女、社長とかそうじゃないですか。
それはたまたまじゃないですか。普段から、すごいいい人でもいきなり刺されて死ぬこともあるわけじゃないですか。
あ、でもオウムの村井さんもそうやったし。
いや、そんな一部じゃないですか、一部の話。う
ん、だからここまで目立ったら結局そういうことになりますよ、こいつも。
結局なるかどうかはわからないですよ、それは。
うん、なって、イエーって言って。
なった時は、ミャウダーさんは多少留飲下がるのかもしれへんけど、僕はたまたまやなとしか思わないです。
いや、僕は留飲は下がりませんよ。いえとも言わないですよ。
うん、
ああって。で、人になって言いますよ。
ほら、なってドヤ顔をしても別に因果関係はさほどないわけですよ。
そうなんですよ。もうだってもう何十年前の話ですからね。
でも何十年前の話をみんながこうやって読みたがって本とか買っちゃうわけじゃないですか。
う
ん、
ああ、今
からそのメンタルがやばいなと思うんですけど。
通籍250日の総力取材って書いてます
か、ね、まあどうでもいいし、そういう雑誌を買う人間がもうどうかなと僕は思うんですけど。
ねえ、まあ、僕もどうかな思いますよ、ほんまに。
でも気には
ならない。あのね、いや、もう気にはならないんですよ、これ。この前の清原の話で思い出したことがあるんですよ。
はい。
清原、何千日取材。
うん。
あったでしょ。
いや、知らん、知らん。
警察とフジテレビが、ね、ついてたってやつで、ちょうど思い出したんです。
千日取材でしょ。
ね。
何を思い出したんですか。
あのね、ちょうどね、あるところで知り合った人が、僕は知らなかったんですけど、こう、そう薬物の中毒者で、
うん。
で、明け方3時ぐらいに僕の部屋に訪ねてきて、僕4時間その人の話聞いてたんですよ。
はいはいはい、すごいな。
で、とりあえず、その間ずっと外に誰かおるから見てきてとか、戸開けてみてとか、めっちゃ言われてたんですよ。
うん。
で、もう神経が研ぎ澄まされてるんじゃないかな。で、見に行ってもおれへんし。で、窓、覗き窓から見ても全然おれへんし。
うん。
最終的には、なんか壁から落ち武者が出てくるから、ちょっとその壁触ってみて。壁も触ってみても何もないし。で、明け方7時ぐらいに、もうちょっと分かってる思うけど、今、こう薬物を注射してきてんって、その、うん、注射の跡を見せてくれて。
うん。
いや、ちょっと待って。僕全然分からへんかったから、今君の話ずっと聞いてるけど、ちょっともう人のぬくもりを感じて、この僕握手をするから、こうやって人のぬくもりであるからもう、それ以上悪いことはせないでって。
もう壮絶な話ですね。すごいな。
説得してやったんですけど、まあ、その、前回、新規が研ぎ澄まれてて、フジテレビの取材とか、チェチャ見たりとか、警察のやつが傍受できてるとか、その薬物でできてないっていうのを言いたかったです。
ん？
ん？いや、薬物とか千日取材では分かんないってことですか？
いやいや、じゃあ、薬物で、人が盗聴してるとか、後つけられてるとかは分かんないってこと。
いや、薬物やってる人が警察とかを、こう、頭ぼやけてるから、集団ストーカーやと思ったんちゃいます、はい、っていう話をしたんです。
はい。いや、それ全部勘違いですね。
だから勘違い、警察やったわけですよ、だから。
いや、僕やったら4時間ぐらいだ一緒に持って、うん、ずっともう、戸を開けたりとか、もう窓から人見たりとか、うんうん、覗き窓もずっと見たりとかしたけど、誰もいませんでしたし。
うんうんうん。
うん。
だから、全部、
その人捕まらなかったんですか？
はい、捕まらなかったですね。別に捕まった人は、いつも車を運転してて、角に、おまわりさん立ってる思って、ドキドキドキドキしながら、うん、それでも、数で行こうって、バーって行ったら、うん、やっぱおらんかったから、あ、おらんって、おらん、おらんって。そういう感じで車運転してた、言ってましたけど。
伊藤栄と、
はい。
単行本冬込み新刊発売中さんなんですけど、はい、お寺寺の新ミャウダー会はやばい。ミャウダーさんが物語のループものの蔓延についての主張を延々繰り返してると思ったら、最終的に自分自身が時空の歪みを生み出してしまった。それを真っ先に観測した武藤さんもすごい。思えば A パート最後の謎のいびきから始まってたのでは？やはりミャウダーさんは江野くんと同じように選ばれたものなんじゃないのかなって。
いや、やっぱ、ミャウダーさんの不安はちゃんといるんですよ、いっぱい。
不安
は。不安がね。
今ちょっと古い言い方したんですけど。不安は。
不安が。
切らないでとか言わないで。
まあまあ。ま
あまあ、だって今の話だって、周りに薬物中毒者いないですからね、普通。
でもいたら偉いというのはどうかな。
ねえ。
なんなの？いたら偉いって話してないよ、今。リアルな声が聞けるじゃん。
なんかそれって人を殺した過去のある元少年 A の話は聞く価値あるみたいな。
ないよ。
全くないですね。
ない。
でも、やっぱりそういうのは殺した人しか分かんない感覚でしょって言ってみんな本買うんでしょ？本買ったり本読んでみたりとか。
いや、たぶん、紀ノ国屋で1位だったから買ってるだけですよ。
でも、トイレを掃除する宮田さんの本は誰も買わないわけでしょ。
僕のトイレを掃除する本は誰も買わないですよ。
うん、いや、でも宮田さんが、そういう、なんつうの、徳がお金持ちにつながる系の本を出せば、売れます。
いや、売れますか。
だって、そういうのに弱いじゃん、みんな。
じゃあ、それで宮田さんが、似たーって笑ってる徳の低い手やからみんな買ってくれるみたいな。
似たーってしろ
が。似たーってするほどの、だから宮田さんがみんなこれで、これで真に受け寄るわって、宮田さんが本当の悪になったら売れるっていう。う
ん、そうそうそうそうそうそう。
だからもう結局、あれか、徳とお金を稼ぐ才能は別の話なんですよっていう。
うん。
これは言いましたよ、優れた作品を作るから売れるんじゃなくて、
うん、
売れるから売れるんですよって。
そう、売れるから売れるね。
売れる才能と優れた作品を作る才能は別のことですよ。
そう。本当にもう、なんてこったい。
もしホームランを500本打つ才能があっても、世の中にプロ野球リーグっていうものがなかったら稼ぎようないじゃないですか。
極端なことを。
いやいや、ほんまでもそういうことなんですよ。だから、
でも白石監督が今ここまで来てるってことは、はいはい、努力の積み重ねじゃないですか。
ここまででどこまで来たんですか。
いや、沖縄、てっちゃんが沖縄に
呼んだりとか。そうそう、てっちゃんが沖縄に呼ぶんですよ。でも。
ね、名古屋でイベントしたりとかも、
名古屋の
ベンチでやったっても、ただの普通の、しょうもない映画監督やったらそこまでいかないじゃないですか。コツコツいろんな映画作って、で、日の目を見るか、はい、で、ビデオでも映画も作って、
はい。
で、その努力の結果で、はい、まあ、運も半分かもしれんけど。
運もありますよ。
ねえ。だ才能と運の、この、上手な感じちゃいます？コネはないんじゃないの？
いや、コネってどこまでコネって言うのかわからんけど、例えば、てっちゃんが沖縄に呼ぼうっていうのは、てっちゃんが沖縄に呼びたいと思ったからですからね。うん、
僕の中の父親がお店するときに、口コミで自分の店が大きなった。
はい、
で口コミを大事にしろって言ってきたけど、
うん、
僕それをずっとやってましたけど、テレビ出た瞬間全部ひっくり返しました、ね。
ほら見
て。
まあ、テレビも大きい口コミでしょ。
ね、
白石監督も口コミっていうのでこう流行ってきてる感はありますけどね。
ねえ。
だからそれを、テレビとかでかい元メディアとかが今来てるっぽいでって言ってダーンってやるわけじゃないですか。
うん、
はい。
でも、モテラジリスナーはてっちゃんのその怖すぎ見たっていう感想でみんなむっちゃ今半分とはあまりしていって言ってるじゃないですか。
そう、だからこれもう何がどうなっていくかってわからへんし、うん、僕らはそういうなんか金に変えていくとか人気を意図的に出していくみたいな才能があるわけじゃないから、
ねえ、情報発信基地って言ってますけどね。
うん、せやから、ただただ面白いだろうっていう話をしていくしかないわけじゃないですか。はあ、その結果どうなるかっていうのはもうわからないじゃないですか。
はあ、ねえ、
うん。うん。そういうのはどうしようもないですよ。面白い、僕らが一番面白い映画って思ってるのが別にアバターなわけじゃないですからね。
はあ、ね、
確かにね。ロッキーだしね、俺は、ね。
でもロッキーってアバターの何分の1ですもんっていう話ですよね。
でもロッキーなんて入ってないですよ、興行収入ランキングに1個も。
でしょ？そうやったら、例えばアベンジャーズの何億分の1の価値しかないのかってことじゃないですか、ロッキーっていうのは。
そんなことはないですね。
結局そういうことなんですよ。素晴らしきかな人生って知ってます？
知ってます。
白黒。知らないです。
はい。
素晴らしかな人生っていう映画あるんですよ。
チャップリンですか？
いや、ちゃいますね。まあ、結構昔の映画なんですけども。これなんて、もう、批評家にクソみそに言われて、
うん。
で、赤字やったんですよ、興行成績。
ああ。
で、そのまま忘れ去られるかと思われてた。
はい。
が、著作権切れたんですよ。
ああ。
著作権切れたし、クリスマスが舞台の話やから、 クリスマスにテレビ局がなんかあの映画ないかなって思って素晴らしいかな人生かけようって著作権フリーやし、
うん、
で毎年しつこくかけてたんですよ、
はい、
でアメリカ人がしつこく見たらしいんです毎年、
うん、
何回も見てるうちにこれ面白いなって
あれですよね天使の話ですよね
そうそう
三人のエンジェルたちみたいな感じ。
そう、三人のゴーストみたいな。
さあ、そうそうそう、そう、三人のゴーストみたいな感じ。
うん。
ビル・マーレーですか？
そうです、そうです。あんな感じで、三人も出ないんですけど、天使は。はい。まあ、奇跡が起きちゃうわけですよ。
はい。
ベルリン天使の歌みたいな感じですか？
いや、あの、どっちかというと三人のゴースト。
うん。
あの、クリスマスカロルみたいな。
ああ、クリスマスカロル。
そう、フランク・キャプラーっていう監督ですけども、この人、いろんな映画で、なかなかあのヒット飛ばしてったんですけど、
うん、
スミス都へ行くとか、
うん、
その集大成で自分が今までずっと作ってきた映画のもう総決算やって、
うん、
自分がもう今まで映画キャリアがあって、
うん、
でこんな映画が面白いに違いないって思って満を持して作ったんですよ、
はあ、
それがブロックスやったからもう映画作りたくないってなったんですよ。
お
う
お
う、今のスト5みたいな感じですね。
スト5がクソミソに言われたんですか？
今、クソミソに言われてる最中なんですよ、めちゃくちゃ。
え？
もうゲーム作りたくないみたいな。
いや、もうアマゾンとか、評価がもうすごい低くて。
はい。
今、もう大変なことになってて。
でもね、てっちゃんさん考えてくださいよ。
はい、考えます。
ストリートファイター3出た時の評価。
うん。
なんかいまいち面白くないなって。
あの、まだそれならいいですよ。
うん。
あの、ヴァンパイアセーバーやろうってなりましたからね。
でね、その後、うん、その後20年くらいストリートファイターサードストライクが遊ばれるって事態になったわけじゃないですか。
うん。
いっぱい遊んだら、このゲームやっぱりできいいなとかって抜かすやつが出てきたわけじゃないですか。
一緒だ、これ。
でもその当時は、
当時は
ストリートファイター3、サードとか、って言って3作も出しといてこれかよって、
うん、もう
そこは来たわって
作らんってなったし、
剣がシップ人来客やってるだけで死ぬやんって、うん、何この浅いゲームとかって言ってやめたやつがいっぱいいたわけですよ。
はい、
はい、
でもその後もうこれ煮詰まらんなっていう、いつまでも遊べるやんとかって言い出して、
うん、
人の評価って当てにならんですよね。
そうですね。
でこんだけ遊ばれてんのに、
うん、
カプコン全然儲かってないってとこも一緒じゃないですか。
悲しいですよね、うん。
あの、素晴らしいかな人生って、その後もう死ぬほど繰り返し、テレビでやったらしいんですよ。
はい、
うん。それ著作権フリーになったから繰り返しやっただけであって、あるから、うん、作者は全然儲かってないですよね。
悲しい。
ね、遺族も儲かってないし。
でも、あの、世界で選ぶ名画100選の上位に来てますよね。
おー、
うん、来てる。俺は J に何が起こったかで、
うん、
白黒映画、
はい、
をちょっと見ようみたいな、まあ、J に何が起こったかを話したのも3年前ぐらいですよね、うん、きっと、
はい、
まあ、それからちょっと見た中で見ましたね。
世界名作100選みたいなやつの上位に来るような映画がですよ、
うん、
あの全く作者には恩恵がないってすごない？
じゃ映画って何年なんですか？
当時50年で著作権切れてたんですよ。
はい、で今映画できて何年なんですか？
映画できて120年ぐらいか。
はい、だからこれからそういう名作がたくさん出てきますよ。
だから言ってるじゃない、最近の映画ってどんどん出来が良くなってるって。
ああ。でどんどん著作権も切れてって。
そう、著作権でも今も長いんですよ。むちゃくちゃ長いんですよ。
ジブナイルも。
そう、ジュブナイルも。
ジュブナイルも。
あの、70年とか100年とかなってきてるんから。
おー、大人たちが決めた話や。
だから、なかなか著作権切れなくなってくるらしいですよ、うん、今回。で、あの、ミッキーのあの、蒸気船ウィリーとか著作権切れてんの奇跡ですよね。
なるほど。まだ権利関係がうるさくない時期だったんでしょうね。
そうそう。あれ、あの、ディズニーのあの、権利延長しようっていう。
そう、むちゃうるさそうやのに、ディズニーになって。
今はだから、蒸気船ウィリーとかは著作権切れてるから、全然ミャウダーさんがあの複製しても大丈夫ですよ。
うん、あ、そうなの？あ、僕ミッキーって。
勝手に吹き返しても大丈夫ですよ。
うわ、無茶したい。無茶したいな。
いや、だからそんだけね、もう大絶賛される作品でもボロカス言われるんやから、
はい、
もう何が正解か分からんじゃないですか。
分からないですよ。本当に分からないですよ。
あれですね、アメリカ映画協会が選ぶ感動の映画ベスト100で1位なんですよ。で、アメリカ映画ベスト100でも11位なんですよ。
僕の中のベスト1は。
そんなんが著作権切れになって、安いから言う理由だけで。
ね、500円とかで売られたりもしますし。
そう。
ギャオで流れたりするし。
で、監督には1000円も入らなかったんですよ。だからもうこんなんやったらもう、だから監督が人間不信になって映画撮るのも、もうやりたくないわって言い出すぐらいの事態になったんですよ。俺は面白いと思って作ったのに。みんなボロカス。いや、どうも、テラさん状態じゃないですか。
うん。
自分は面白いと思ったらしいんですよ。でも、おもんないって言われたんですよ、みんなに。
ガリレオ・ガリレイみたいな感じです、
ね。みんなにね。1946年、46年か、アカデミー賞、ゴムボンにノミネートされて、
うん、
でも全部、全部落とすんですよ。他のに取られて。
辛いな。
賄賂の通った時代じゃないですか。
いや、アカデミー賞の方がいつでも賄賂が通ってるとは言われますけどもね。
うん、
だってこんだけボロカス言われた後に、50年ぐらい経ってから、名作って言われるんですよ。遅いよ。
うん、
って思ったかどうか知らんよ。
今回ラズベリー賞がピクセルらしいんですよ。
はい、え？あのパックマンの？
はい。ピクセルが取ったっていう噂を僕は耳にして、
はい、
僕まだ見てないんですよ。
はい。
で、これが覆る日が来るってことですね。
あるいはね。
ね
え、まあ、まあ、絵の世界も死後評価されるってありがちですもんね。うん、
ラズベリー賞の歴代の作品ってありますやんか。
キャットウーマンもそうやし、はい。
僕好きな映画結構含まれてるんですよ、あれ。
キャットウーマンですか？
いや、ちょ、バトルフィールドアースとか。
おーおーおー。僕それ見てないですわ。
ラズベリー賞、だいたいロッキーでしょ？
スタローンが多いんですよね。
あ、そう、スタローンのための。だったらだいたい好きですよ、僕。
ケージ上、ママのお手上げとかもね。
ラズベリー賞の歴代のやつ見てるけど、
うん、
ロッキー4、炎の友情。
ああ、うん、めちゃくちゃいいじゃないですか。
1985年はもうスタローの年でしたね。
うん、
第6回ラズベリー最低作品賞、うん、ランボー怒りの脱出。最低監督。
いい作品じゃないですか。
最低監督賞、シルベスター・スタローン。しかもこれ、ロッキー4、炎の友情を取った功績により。
はい、
で、最低主演男優賞はシルベスター・スタローン。
うん、
ランボー・イカネ・ダシとロッキー4、炎の友情、両方に対して怒られる。
うわ、悪意に見せるじゃないですか。
すごいな。
で、最低脚本賞、シルベスター・スタローン、ランボー・イカネ・ダシ。
だから悪意に見せるやん。
で、最低音楽賞、
うん、
ビンス・ディコーラ、ロッキー4、炎の友情。
どんだけ綺麗やねん。どんだけ綺麗やねん。
で、最低主題歌手はもうランボー、一回の脱出、うん。
なんでやねん。
でも次の年、ハワード・ザ・ダックで脱
出ハワード・ザ・ダック、暗黒魔王の陰謀。でね、1988年にまた最低主演男優賞でシルベスター・ローンがランボー3、イカギリのアフガンで、
借りた。10年間特別賞で10年間の最低男優賞シルベスター・スタローンですよ。
ベストジニス賞、木村拓哉みたいな感じや。
愛されすぎでしょ、これ。
10年間の最低男優賞シルベスター・スタローン。
スタローン。
でもこれ逆を返せば最高やったってことでしょ？
みんなが、うん、みんなが見てるって感じですね。
まあ、ロビンフッドとか、絶叫屋敷いらっしゃいとかが最低って言われてるんですよ。ケビン・コスナーとママにお手上げも最低って言われてるんですよ。
は
ぁ、いまあ。ある意味これは高評価やったってことなんじゃないの？
ねえ。もう一回見てみるのもええですね、本当に。
見てみるも何も、ラズベリー賞ってなんでラズベリー賞なんて思ったことありません？
え、だから、アカデミー賞の反対でし
そう、アカデミー賞の反対やけど、でも、決してつまんない映画ばっかり入ってるわけじゃないですよね。
うん。
だって、ラズベリー賞って書いてるだけで僕見る気にならないですよね。
まあ、例えば2000年。
はい。
最低作品賞、僕が好きなバトルフィールドアースなんですよ。
なんかめっちゃ面白なさそうじゃないですか、題名からして。
あいつ、ジョン・トラボルタが出てる SF 映画なんですよ。
はい。
で、最低監督賞が、ロジャー・クリスチャンっていう人で、これバトルフィールド・アース取ったことによって。
はい。で、面白なさそうですね。
最低主演男優賞がジョン・トラボルタで、バトルフィールド・アース。
うん。三冠王じゃないですか。
で、最低上演男優賞はバリー・ペッパーっていう人で、これバトルフィールド・アースに出てたから。
いや、もう4冠取って
た。最低上演女優賞がケリー・プレンストンで、バトルフィールド・アースに出てたから。
うん。もうアカデミー賞じゃないですか。
で、最低スクリーンカップル賞が、
うんうん、
ジョン・トラボルト&バトルフィールド・アースでジョン・トラボルトと一緒にスクリーンが映ってしまった人全部。
もう最高だな、それ。
怪我したいだけやん。
で、最低脚本賞もバトルフィールド・アース。
これさ、
うん、
そんなに面白くないんですか？
いや、だから面白い。
好きだよね。バトルフィールド・アースが好きすぎる奴らが、もう、いやーって好きって。
ちょっと今ね、言われたら見たくなりましたよ。
でしょ、僕、千竜さんと映画館で見に行ったんですよ、バトルフィールドハウス。
はい。
面白かったで。いや、二人で面白かったよなって。いや、だって、宇宙人と原始人が戦う映画ですよ。
いや、面白そうですけどね。設定は。設定中じゃないですか。
そう。だって宇宙、超科学の宇宙人と、原始人が戦うんですよ。面白くないわけないじゃないですか。
Who are you? 北京原人みたいな。
そうそうそう、北京原人みたいな奴らが戦う。で、宇宙人を追い出す。ジョン・トラボルタの宇宙人を追い出す。うん、あと、同じく2000年の最低続編賞にブレアウィッチ2があるんですよ。あれほど僕が愛した。
あ、でも、歌は最初見たら思んない思ったんでしょ。
そう、だから最初見た時の思んないって、これほど当てにならないっていうわけじゃないですか。
一応、まあ、思んない賞なんですけどね、これ。ね、そこがもう、なんか頭こんがらがってくる。
え、どういうことどういうこと。
いや、ラズベリー最低だから面白くはないよねっていう、賞より。
ほんで、豚さんも一回見たら面白くないって言うたでしょ。
やったけど、それから、2000年でしょ、今15年でしょ、はい、2015年にあたって僕見続けたんですよ、ブレイウィッチ2。
うんうん、
味が出てくるでしょ。
いや、その結果、あの時、だから1回見た時は理解できひんかったんやって思った。面白いって、この映画は、うん。間違いなく面白いって思った。今でも大好きな映画ですよ。
いや、だから、
うん。
だから僕らもショーを作るしかないんですよ、それ
ね。
あ、15年見た結果面白かったって。
面白かったって僕とかが言うけど、
はい。
なんかショーを作って、モテラジのサイトに載せない限り。
はいはいはいはい。
なんつうの、
ほんで盾とか送らないと。
そう、盾とかを、まあ、送るのもいいし、作るのもいいし。
うん
うん。
なんかしらのことを、載せて、うん、記録に載せない限りは、うん、なんつうの、説得力っつうの、迫力っつうの、うんうん、
でもね、うちのバイトしてる男の子、高校3年生の男の子が、
はい。
宇多田ヒカルの前の旦那、キャシャーンの、監督が、うん、今、四十七士かなんか、映画を撮って、もうむっちゃ大風呂敷を広げてるんですよ。
アコロー氏
のやつかなんか、そんな感じの、なんか映画、新しい映画を、むっちゃもう、これの自信作見てくれ。
はい。
これ分かれへんやつはもうほんまに、頭おかしいわって、もうむっちゃ言ってて、
はい。
でその高校3年生の男がその話を見て、
うん、
まあその映画見に飛んだこいつの作った作品見よう思って、
うんうん、
キャシャーンを見たんです。
はいはいはい。
で、見る前に僕にキャシャーンって見よう思ってるんですけど、どうですかって言ってきたから、だから僕キャシャーン好きやったんですよ。
うんうんうん、
あれは良かったよ。めっちゃおもろかった。
それは映画のやつをミャウダーは好きっていう。
映画のキャシャーンが好きで。
アニメじゃなくてね。
はい。映画のキャシャーンが好きで、
うん、
あの監督の作ったキャシャーンは評判悪いけど、
うん、
そんなに悪くないわ、めっちゃ良かったわ、言
う
て、
うん、
本当は僕借りてみます、言って借りてみて、
うん、
どうやったって聞いたら、
うん、
全く意味わからないし、思んなかったです。
うん、
うんうん、
で
全然でだからあの人の言うてる今度の作品も見る気にならなかったです。
はあ、
それがだから10年後に変わるかもしれないって話でしょ。
いや変わるかもしれない。それはうん、その高校生の男の子もいろんな経験積んで
ね、その子を一緒に芝居つけてずっと4回くらい見せたらいいんでしょ。
そう結構面白いなってなる。
もう拷問でしょ。
だバトルウィザーズ7巻賞ですよ。
ということで、はい、やりましょう。
何を？あ、賞ね。
企画をしましょう、ちゃんと。
そうかどうか。
やらないことには？
ブタさんもてっちゃんもむっちゃ映画見てるから、むっちゃくちゃ迷いますよ。
でもこれは、何個でもあげていいんでしょ？
いや、今年よ。
あ、今年の作品？
うん、だってラズベリー賞も今年でしょ。毎年でしょ。
でも今年やったら僕がさっき言ったみたいに、その年は思んないと思ったけど、後で見返したら面白かったっていう、例えば。
っていう賞を作ればいいわけですよ。
だから当時悪く言ってごめんね賞みたいな。
ああ。
だから。は10年後くらいにやろう。
だこれはだからその年その年ってやったら、例えばある素晴らしきかな人生みたいな映画見落とすってことでしょ。
うん。
でもね、ラズベリー賞で僕、思ったことがあって。
うん。はい。
何やったかな。過去7つもノミネートされたのに。
うん。
あ、これや。歴代最低ノミネート賞っていうのがあって。
はい。
アーノルド・シュワルツネッガーって。
うん。
過去通算。
キンダガートコップ。
過去通算8つの賞にノミネートされるのも1つも取れずっていうのが最低っていうことで。もう何が、いいのか悪いのか分からなくなってきた。
だって、ラジーリディマー賞もひどいですよね。
ほう。
役選びで著しい改善が見られた人物に贈られる賞。
ほう
ゴーンガールのベン・アフレックに。
あ、今まで趣味悪かったって。
そう、だけど、これで良くなったねっていうラズベリー賞。
いいんだか悪いんだか。
だからもうなんか言い方ですよね、これ。本当に。
言い方
賞って単純に言えば最低映画賞みたいなこと言いがちだけど、実際にこうやってラズベリー賞に受賞されてる作品や俳優とか監督とか見ると、あ、こいつら本当はめちゃくちゃ好きな賞なんだ。